こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは日本に住みながら外貨を稼ぐをコンセプトに、過去に FX やマルチで負債を抱えながら独立し、現在仮想通貨で飯を食うフリーランスになった僕が、実際にこう外貨を稼ぐフリーランスの生声をお届けするチャンネルになってます。今日は12月の1日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、フリーランスが仮想通貨に投資すべき理由、このテーマで話をしていきます。はい、もう今日からいよいよ12月ですね。12月になりました。であと1ヶ月でもういよいよ2026年っていうところで、もうあっという間に年明け来るんだろうなってところ本当に思ってるんですよね。12月、だんだん外とかも寒くな、もうすでに寒くなってますけど、なんか昼間とかはまだまだ暖かいですね。昨日なんかも子供を、なんか冬に子供を公園に連れてくるのって結構寒くて苦痛なんですよね。子供はめちゃめちゃ動くので暑くて上着脱ぐぐらいまで暑くなるんですけど、もう大人ってもう見てるだけというか、子供がこう危ないとこ行かないようにこううろちょろ見に行ってるだけなので、で、あとは本当にやることないんですよね。なので世の中の公園にいる親ですね。親って本当に何を考えながら見てんのかなみたいな。今日の夕飯何にしようかなとか、何時に帰ろうかなとか、この後どういう風に帰る、口実作ろうかなみたいなところとか、多分そういうこと考えてると思うんですけど。そんなところで、昨日公園連れてったんですけど、全然あれぐらい暖かければ、親はもう本当にいながら全然あったけーと思いながらいますね。で、しかもやっぱり結構子供も、公園連れてくと、親も割とずっと歩いてるので、なんかいい運動になるんですよね。で、なんだかんだ昨日に関しても、昨日に関してもそうですね、歩きながら2万歩近くまで1万7000とかで、いつも僕も平日は意識的に歩くようにしていて、散歩とかの習慣もあるんですけど、そこにも匹敵するぐらい同じくらい歩いてましたね。疲労感は全然違うんですけど、なんか思考整理の散歩、平日は思考整理の散歩なんですけど、もう休日は子供に付き合う散歩みたいな感じなので、いや、もう疲れぐらいは全然違うんですけど、あと自分のペースで歩けないっていうのがあるので、疲れはありますけど、めちゃめちゃ歩くんですよね。なので、そこで今日はこれぐらい歩いたっていうところで、なんか本当にそういう成果達成みたいな日にもなって、つながってたりするんですけど、そんなところで、最近はまだ昼間は暖かい感じあるんですけど、朝はまだ冷える感じなので、引き続き体調とか皆さん、インフルとかも増えてるらしいので、体調とかお気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、てなところで、今日は、フリーランスがこれから、働いていくとか、フリーランスとしてやっていきますよってなった時に、仮想通貨、ここに対して投資し、すべきというか、仮想通貨を実際にこう触っていく、使っていく、そこがやっぱりこれからフリーランスにとって重要になってくる、大切になってくるなというふうに思ってはいるんですよね。もちろん別にこれ、銘柄を特定のものを押したりする配信とかではないので、そこら辺はご容赦いただきたいなと思ってるんですけど、ビットコインくらいは、ビットコインとかイーサリアムくらいは押してもいいかもしれないですけどね。世の中の皆さん、こう、ビットコイン、イーサリアム買いましょうみたいな話はしてるので、なんかマイナーなコインとかをこう、お勧めするような配信とかではないので、そこら辺はご容赦いただければと思うんですけど、そんなところで仮想通貨に対して投資をすべき理由みたいなところ、フリーランスが仮想通貨に触るべきだよっていうところを思う理由、そこをちょっと話していければと思います。なぜかっていうところ、ズバリ結論何かっていうと、フリーランスにとって福利厚生、仮想通貨に投資することは福利厚生にもつながる、そこを思ってるんですよね。いわばフリーランスって、保証とか、この福利厚生みたいなのがもうほぼ皆無みたいな状態になっていて、会社で勤めていくと、福利厚生、例えばボーナスがあったりとか、あとは、災害手当みたいなもの、いろんな手当ありますよね。で、あとはボーナスがあってみたりとか、あとは、なんか育休みたいな感じで、育児休業みたいなもので、何日間取得できますよ、みたいなものがあったりとか、あとは有給みたいなものがあって、働かないのに給料が発生するみたいな日があったりとか、そんな感じで、なんか福利厚生みたいなものがたくさんありますよね。 でやっぱり就職するとか、まあ、会社に勤めるってなった時にやっぱりこう福利厚生、うん、ボーナスはいくら出るのかとか、うん、育休はどれぐらいあるのかとか、なんか週休何日制なのかみたいなところとか、そういうものをやっぱり皆さん気にすると思います。やっぱり会社に勤める際に自分のライフスタイルを決める時に、どれになるのか、どういう風になっていくのかみたいなところを気にされると思うんですよね。やっぱり僕もそうですね、僕は就職活動っていう名前のものをがっつりやったかっていう経験はなかったりするんですけど、学生の頃とかだとやっぱり友達とかが福利厚生こうなってるからとか、この企業はこうだからとかっていう話で、いろいろ盛り上がってたのは思い出すような形ですね。うん、まあ、そんな感じで福利厚生だったりとかっていうのが、まあ、会社には気にされやすいんですけど、フリーランスって全くそういうのないんですよね。うん、本当にボーナスもないですし、あとはいわゆるこの福利厚生みたいなところでなんか有給みたいなものとか育休みたいなものとか、うん、あとはそうですね、なんか災害手当みたいな、傷病手当みたいなものとか、そういうのも全くないんですよね。うん、なので、例えば事故とか怪我してしまって自分が動けなくなったら収入というのがなくなるかもしれないですし、あとはそうですね、病気とかしてもそうですし、なんか自分がこう体調悪いなっていうふうに休んだら、その日はもう働けないので、給料が発生しないっていう場合もあると思いますし、まあ、もちろんこれは、まあ、仕組み次第というか、まあ、自分で会社持ってたりとか従業員とかいらっしゃったりして、そこで働いてる方がいらっしゃって、そこで動いてくれる形であればいいんですけど、自分が例えばじゃあ何かこうクライアントさんからこう受注してる案件みたいなものがあって、でその案件受注してるものが、まあ、今日は締め切りですっていう風になった時に、自分がじゃあ今日体調悪いなみたいなところ全然働けないけど無理して働いてみたいなところをやる必要があるんですよね。なので、まあ、フリーランスといえばこの福利厚生みたいなものが全くない状態で、働いていかないとならないっていう形なんですよね。うん、でここを、仮想通貨クリプトが支えてくれるっていうふうに僕自身は思ってます。うん、まず一つ一番分かりやすい事例としてはボーナス制度、うん、まあ、残業だったりとかして、まあ、1年に 1,2 回、ありがとう、冬とか夏に対してありがとうというところでボーナスみたいなものが配られる会社多いと思うんですけど、まあ、あの制度、まあ、に例えばあの制度はフリーランスではもちろんないんですけど、クリプト仮想通貨触ってるとこのボーナス制度、まあ、もちろん年に何回っていう風に決まってるわけじゃないですけど、ボーナス制度みたいなものを疑似的に導入していくみたいなところなんかもできちゃうんですね。うん、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、僕も、エアドロップっていう形で仮想通貨のこうボーナスみたいなところをもらうことが過去に何回かできていて、今年も何個かもらっていくこともできてはいるんですけど、このエアドロップっていうのが、まあ、そのプロジェクト、まあ、ローンチ前だったりとか、なんかプレローンチ状態、まあ、あとはトークンとかはまだ発行してない状態、のプロジェクトが例えばあったとして、そのプロジェクトがじゃあこれから世の中の方に、多くの方に、プロジェクトを知っていただこうみたいなところを考えた時に、一つとしてエアドロップっていうマーケティングの施策みたいなものがあるんですよね。これ何かっていうと、そのプロジェクトとかをすでに触ってる方向けとか、貢献してくれたユーザー、投資家に向けて、新しく新規公開するトークン、まあそのプロジェクトのお金ですね、プロジェクトの、まあ、経済圏みたいなところを支えるお金ですね、そのお金を、一部のユーザーに対して配りますよっていう施策なんかをやるんですよね。うん、まあ、なのでこうすることで、トークンを配ったことでそれが話題になって、でその話題になったことでプロジェクトを知ってくれて、でそのプロジェクトに対して投資してくれたりとか、あとはトークンを購入してくれたりとか、あとはそうですね、そのトークンを販売することでその収益みたいなものをいただいたりとかっていうところで、プロジェクト側がそのマーケティングの施策、プロジェクトをこう多くの方に知っていただいて使っていただくっていうところの施策として、エアドロップっていう施策があるんですよね。でこれはユーザーとしてはめちゃめちゃこう、臨時収入みたいなものになっていて、僕も過去、まあ、少し前ではありますけど2年前とかに、ソラナっていうブロックチェーンの上で立ち上がっているジトと言われるプロジェクトですね、そこからだと、まあ、僕そこに対して、まあ、結果的な話ですけど1万円以上たった1万円ぐらいを投資していた、ジトっていうプロジェクトの、ソラナのステーキングトークン、ジトソルと言われるトークンですね。まあ、なのでジトソルっていうトークン持ってると、ソラナのソルっていうトークンをステーキングしながら利回り収入をもらいながら、かつそれを他のディファイとかに預けて運用したりとか、それを保有して、さらに売却したりとか、まあ、その流動的にお金をこう投資していく、利回り収入をもらっていくことができるトークンになるんですよね。 で、このトークンを1万円以上購入していた、1万円以上、だいたい100ドル以上を、購入していたユーザー向けに、100万円以上、1人当たり100万円以上ですね。うん、1人当たりもう1人単価100万円以上のジトと言われるトークンのエアドロップが配られたって事例があったんですよね。で僕も、本当に数万円でしたけど、数万円だけこのジトソルみたいなものを購入して、ジトみたいなものを利用していたんですけど、まあ、本当にこれは棚からぼた持ちで、2023年の11月ぐらいに、そのジトっていうところがトークン配って自分の手元に100万円以上のお金がパッと降ってきました。うん、でこれ朝見た情報だったので、もう何があったっていう感じで100万以上のお金が急に降ってきたんですよね。何があったっていうふうに思ってて、いやこれは本当にびっくりした事例だったんですけど、100万円以上のお金みたいなものをもらって、数日はなんかその興奮で、手が震えてましたね。なんかもう本当に意気高揚としてて、まあ本当にあのなんかドーパミンみたいなものは良くないなって思うんですけど、まあそれは僕自身はすぐにこう売却をして、売却というかあの USDC にして、ステーブルコインで保有していく。でそのステーブルコイン、結局当時は、まあ、リストラみたいなものがあったので、まあその受注していた案件受注していたところから、まあ、契約を切られたっていう感じだった、契約を切ったっていう形になるんですけど、そんな感じであの収入がない状態だったので、ジトカのエアドロップはめちゃめちゃでかい部分でした。でこれはまあやっぱフリーランスとして働いていく中でボーナスになっていて、そのボーナスを使ってなんとかこう僕の中では食いつないでいくってことができてるんですね。でその後も何個か、まあ、100万円超えのものっていうのは自動以降全くないですけど、10万円とか、まあ、数十万円とかももらえたものもありますけど、10万円とか10万いかない数万円ぐらいのエアドロップみたいなところがチロチロチロチョロと、自分の手元に入ってきてるっていう感じで、今年も数回、まあ、数回ですね、十数万円ぐらいのエアドロップみたいなところが自分の手元に入ってきてるっていう感じになってます。もちろんこれはもっと入ってきてる人いますし、金額感がでかい人であればもっと入ってきてますし、あとは年々こうエアドロップに関しては、なんか戦略みたいなところが必要になってくるので、まあ、トークン配りますよとか、エアドロップって結構当たり前な施策になってきてるので、選ぶプロジェクトも大変ですし、そのプロジェクトを実際に触り続けるとかっていう、なんかこう、弾力みたいなところも必要になってきてはいるので、ちょっとエアドロップが大変だなって感じはしてきてるんですね。まあ、とはいえど、エアドロップっていうところの施策がある以上、そこを活用していくことで、まあ、いわばそうですね、そこの、なんだろうな、ボーナス制度みたいなものを活用していくことで、ユーザーっていうのはお金をもらっていくことができるので、フリーランスも、まあ、片手間というよりかは、まあ、クリプトをちょっと触りながら、そのエアドロップみたいなところをちょっと狙っておくことで、プラスアルファの人事収入みたいな、ボーナスみたいなものをもらっていくことができたりとか。これが一つの、まあ、福利厚生にもなったりするんですね。であとそれ以外で言うと、あの会社だと、まあ、あの株式として上場している会社とか例えばある場合は、まあ、ストックオプションみたいな感じで、従業員に対してはその、まあ、給料の一部なのか、まあそのまあ、就職している人というかその働いている人に対しては株式が配られるって制度があるじゃないですか。あれを、いわばそうですね、仮想通貨に対して自分の給料の一部みたいなところをそのストックオプションみたいな感じで仮想通貨に投資しておくことで、自分がそのフリーランスとして独立して、でその仕事を例えば辞めたとしても、クリプトみたいなところのオプションみたいなものをもらっておくことができているので、それをまあ売却したりとかで自分のなんか退職金みたいなところにしていくってことなんかもできたりするんですよね。まあ、やっぱもう退職金みたいなものもないですよね、クリプトって、まあ、仮想通貨、フリーランスってないので、その退職金の一部としてクリプトにしてみたりとか、まあ、これは別に、仮想通貨でなくてもいいんですけど、投資商品として、一つ仮想通貨に対して投資をしていって、退職金代わりに自分の中で積み立てしておくみたいなところですね。やっぱ貯金だったりとかそういうものをしても、まあ、円の価値って落ちてますし、預金金利みたいなものもついてないですし、まあ、実質的にその銀行口座に入れてお金が価値が下がっていくっていうところになっている以上を、やっぱ何かに投資しなきゃなっていうところになっている中で、これから成長業界みたいなところであるクリプトに対して投資をして、まあ、例えばビットコインとかイーサリアムみたいな手堅いものでもいいですし、そこに対して投資しておくことで、まあ、退職金代わりになっていくっていうところにもなるんかなっていうふうに思ってます。まあ、結局中長期で投資していく、まあ、投資って中長期で投資していくっていうところは投資になっていて、やっぱり短期とかになるとギャンブルとか投機になってくるので、そうならないためにやっぱ仮想通貨に対して中長期でまあホールドしていくっていうスタンスで、購入していくみたいな感じですね。まあ、そういった形でやっていくことで、やっぱりこう疑似的なストックオプションみたいなもの、でかつてこう退職金みたいなものになっていく、こういうところも疑似体験できるのかなというふうに思ってます。 まあ、こんな感じで仮想通貨クリプトに対して投資をしておく、まあ、そこを触っておく、使っておくっていうところをやるだけでも、全然こうフリーランスの人生として、なんかこう僕自身とした仮想通貨っていうところで飯を食う、まあ、今仮想通貨のライターなんかもやらせていただいてるので、やっぱこう自分のキャリアすら変えてくれたっていうものではなってますけど、やっぱその少しこう投資をしておく、自分のなんかこうメインの仕事みたいなものがありつつクリプトみたいなところを触っておく、まあ、こういう体制を取っておくだけでも、なんだろう、疑似的なこう福利厚生みたいなところをフリーランスとして設置していく、その一つの施策として今回のこの仮想通貨ってなってくるんじゃないかなというふうに個人的に思ってますね。まあ、とはいえやっぱまだ税制だったりとか制度とか、まあ、仮想通貨の購入環境みたいなところはいかんせん日本とかだとまだ整ってないですし、あとはそうですね、まだ仮想通貨触っていく、実際に触ってきますよってなっても、まあ、ちょっとまだまだ難しい、リテラシーが必要になってくるとか、ちょっとまだ難しい操作とかも必要になってくる部分になるので、まあ、特にエアドロップとか狙う際は結構クリプトとかを勉強していかないと、ここら辺はなんだろうな、まあ、勉強にもつながるのはいいと思うんですけど、まあ、勉強していかないと片手間でやるにはちょっと重すぎる業務タスクかなっていうふうに思ったりもするので、ここら辺はちょっと注意しながらって感じではありますけど、まあ、とはいえ、福利厚生全くないフリーランスとして、何かこう制度とか自分の中でこう不安みたいなものを払拭していくっていうところ、そこを作っていく、そういう環境を作っていく際には仮想通貨も一つ一役買ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしたので、今日こんな感じで話をさせていただきました。まあエアドロップ欲しいなとか思ってますし、まあでも僕としてはエアドロップもなんか短期的にもらう、例えば100万円のバッともらった時のあの頃のなんだろう、ドーパミンというか、そのなんだ、自分の中で頭のこう興奮物質みたいな、興奮物質みたいなところが出てくるよりかは、まあ今のなんだろう、そういうところで得たお金みたいなところをコツコツステーブルコインに利確をして、でそれを自分の中でなんだ、ディファイとかで運用してコツコツ利回り収入もらっておく、この体験の方が個人的にちょっとヘルシーだなと思ってたりもするんですけど、でもやっぱりこのなんですかね、ボーナスをもらえるあの感覚に近いというかいくらもらえたらいくらもらえるんだろうみたいな感じのあの感覚って、すごいこうエアドロップと似てるなって、エアドロップとボーナスってすごい似てるなっていうふうに思ったりもしたので、まあ今日はそんな感じで、まあ、仮想通貨フリーランスが、仮想通貨に対して投資をすべき理由みたいなところを話させていただいたので、今日の話も参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい。てなところで、今日に関しては、フリーランスが仮想通貨に投資すべき理由。このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。